あ、どうも。
あ、どうも。
明けまして、
おめでとうございます。
ね、ハッピーニューイヤー。
2023年。
2023です。
2023年ってことは、2024年になると僕60歳になるんですね。
そうなんですよ。だから最後の50代、小田君はね。
いやこれ、ずいぶん生きてきちゃったね。
まさかね、ここでね、古市光太郎還暦、
目前とはね。お年玉もらってたから懐かしいね。
いやてか最近もあげるやつもいなくなっちゃったもんな。
そうだね。
うん。
リーダー小田さんどうも。以前ファイテンで水の入ったペットボトルを渡されましたジェットセット潤太です。
はいはいはい、はい。
今週の池24で最多アルバム数バンドは一体どこかというメールを読まれており、
はい。
なんとなく心当たりがありましたので、
うん。
報告します。
なるほど。
まず結論から申しますと、コレクターズよりアルバム数が多いバンドがいくつか確認できました。
やっぱいるんだね。
いますよ。
うん、
これだ。まずおなじみな、博多のザ・モッズ。
うわぁ、ザ・モッズ。
1981年メジャーデビュー。
ああ、じゃあ俺たちよりも5、6年先だ。
6年先ですね。
6年先ですね。
アルバム計32枚。
32枚。うん、
ミニが2枚。おそらく暫定1位です。
なるほどね。
お次は、広島のストリートビーツ。
ストリートビーツ
88年メジャーデビュー。
俺たちより遅い。
アルバム27枚。
27枚、
出したね。
2枚多い。
そしてアルフィー75年メジャーデビュー。
はい。
アルバム26枚。
あー、1枚多い。でも芸歴は向こうの方が全然長い。
長いで、モッツもビーツも現在は自主レベルなので、
なるほど、
全てメジャーという意味ではコレクターズの記録がるバンドはアルフィーのみです。
もう射程距離にアルフィしかいないと絞っていくと、
うん、だから俺らの計算式で言うと、だからアルフィのみだね。
そうだね、俺たちはメジャーにこだわってる
から、ね、そうそう、メジャーにこだわってるのあれだからね。
うん、そうそうそう、うん、アルフィか。でもな、アルフィはもうちょっと長生きしそうだね。
でも俺ら25でしょ、今
25。
なんとか同率まではいきそうだね。
まあ行くね、うん、あと最後は PK って感じだね、これね。
そうだね、
うん、フランス・モロッコ戦と一緒だね、これは。
まあ PK で言うと右アルバムの勝負だけどね。
そうか、そういうことになるか。
シングルとかね。
シングルとかね。
シングル負けそうだな。
ああ、そう、PK、そう、シングル PK で負けるね。俺で出してないもんな、シングル。
ああ、
明らかにさ、
ね。シングルボックスは入んないんだもんね、小田くんね。
いや、PK だったら入ってもいいと思うんだよ。
ああ、なるほど。いいんだ。
絶対数アルフィーが多いと思うよ。
そうだよね。
そう、向こうはもう出してそうな、ライブ版とかさ。
だって芸歴古いもん。
そうだよね。
うん、
ジャケットに三権事件のあれがあったもんな。
あったね、あったね。
相当な古さだ。つまり多分それは時効の時なの、75年ぐらいの。
多分そういうことじゃない。
すごい。
じゃないと使えないだろうからね。
うん、ペニシリンはね、うん、メジャーでアルバム24枚。
おお、迫ってる。まあ、
でも分かんない。今もメジャーか知らないけどね。
あ、そういうことか、そういうこと。
爆竹22枚。
うん。
ピローズ22。
はい、
カーネーション18。
おお、
なるほどな。
まあでも小田君、一つここでさ、
うん、
バンドだけの力じゃこれできないよっていうのをさ、ちょっとお知らせしたいね。
そうだね。
っていうのは、今の時代本当に CD が売れなくなっちゃったからね、
うん、
レコード会社も俺たちが出したいよって言って、大好きだからいいよコレクターズって言って、なかなか言ってくれなくなってくるよね、これ。
それはそうだ。
何が言いたいかというと、買ってよってことだよね。1枚ぐらいさ、ポッドキャスト聞いてんだったら。だってこれだから300円だよ。コーヒーが1000円に迫る今の世の中でさ。
今博多でこの間さ飲んだらさ、もう観光客が多いのは分かるんだけどさ、
うん、
屋台みたいな店のさ、
うん、
焼酎がさ、
うん、
1杯900円だよ。
1杯900円。
そこまでいっちゃうか。
そんな高いの。いや、
俺はこれはでも恥知らずだと思うね。
900円、一杯900円。あら、
いや、まあ、
ちょっと高くなったね。
そういう店ばっかじゃないと思うけど、そういう観光客相手というかさ、だから多分昔より空いてたから、やっぱ地元の人はもう一切行かないんだろうね。
まあそうだろうね。
うん、
だってこうだけニューヨークでラーメンが4000円の時代なんだからさ。何言いたいかっていうと、本当ポッドキャスト聞いてみ、2年に1回でいいんだから、ちょっとアルバム買ってよ。
いやそうね、
聞くのはさ Spotify でいいよ、持っててよ、お守りだと思って本当に。
いやてかやっぱりあれだよ、サブスクがなくならなきゃダメだよ。
まあ本当そうだよね、
うん、ある以上はしょうがない。
うん、みんながやっぱりね、
うん、
サブスク聞いてる。
だから買ってよっていう前に聞いてよってなっちゃうんだよな。
そうなんだよね、うん、だからもうそこを変えて俺たちは聞かなくていいから買ってよって言わなきゃダメだこれ。
いやそういうこと風にしなきゃダメかもな。
グッズフィーリングね、
うん、だからやっぱもう
全バンドがそして全アーティストがこれ今苦しい思いしてるからさ、
うん、だからやっぱりあれかもね、ちょっともう考え直して全部引き上げてもいいかもね、サブスク。
いや俺もねそういう気持ちになってんのよ、うん、じゃないと逆に言うと、うん、生活できないもん、ミュージシャンが。
うん、だから別に聞いてくれなくてもいいよって。
そう本当に好きな人がさ、
うん、
買って聞いてくれればいいっていう方向じゃない、やっぱ音楽って。
うん、
だからもうそれでいいんじゃないのってさ、そっち固めてった方がいいんじゃないのって思うよね。
うん、だからまあ、自分たちの世代はもうそうだったんだから、それで終わっても終わってもいいかもね。ほんで
そうだよね、
うん、聞けないからライブにも来ないって言うなら来なくていいよ。
いや来なくていい本当に、
うんうん、と思うね。
頭下げて音楽聴いてもらうようなさ、うん、話じゃないじゃん。
そう思うね、
うん、だってこっちたち一生懸命すごい楽しませようと思って作ってるんだからさ。
だからまあとりあえず一新分も出しちゃったからしばらくはあれだけど、やっぱ引き上げていいかもね。
うん
うん、
じゃあちょっと皆さんで相談しよう。
うん、なんか最初はやっぱり時代に乗んないかと思ったけどね、ちょっと違う気もしてきたね、ここに来て。
だからその時代に乗ってさ、同じものがさ、ミュージシャンにさこうペイバックされて、
うん、
ちゃんと暮らしていけるようなシステムが整ってるんだったらそれでいいと思うんだよね。
いやだからさ、これがねもう当たり、うん、今当たり前でね、
うん、
次の次世代ミュージシャンはもうこういうシステムの中でやってるしかないわけでしょ。
その中でね、
うん、でもそれをやっぱ俺らがおすすめして去っていくのはちょっとさ、
いやそうなんだよ、
メッセージとして違うなと思うんだよ。
そうだからね、やっぱね俺たちがねデモ更新しなきゃダメだなと思って、
うん、いやそう思う。だから、うん、ちょっとそう、
ミュージシャンをもう守るために、
そうそう
守るために大企業にだけに吸い取られてたらダメよこれ、配信してるところだけにさ、うん、
そう思ったね。
うん、お宅には下ろさないよっていう強気な姿勢があった方がいいんじゃない。
いやそうだね、
うん、
そう思うよ。だからやっぱもう、うん、ロックなんてそもそも聞きたいやつが聞きゃいいんだからさ。
いやほんとそうなんだよね、
うん、無理して聞かなくていいよ。
みんなはね音楽どうやって作ってるかあんまり詳しく知らなくてもいいと思うけど、まあ、
うん、
ほんと見合ってないよね、そのなんていうの、待遇っていうかさ。
いや見合われすぎだよ。
うん、でこれ時給でやったら150円ぐらいだもんね、うん、コレクターでね、多分。
そう今だってアルバイト1000円以下なんかないでしょ。
ないよ、そんななんか10分の1ぐらい
だよ。俺の頃だって320円だったからね。高校生の頃ね。
ちょっと高額。1ドルのこれ相場じゃないんだから。
だってそうだったんだもん。安いなと思ったよ。まあいいよ、でも、なんかサブスクはやっぱ、コレクターズは違うかなって気がしてきた。
いやそれあるよね、合うバンドとね。
あそうそうそう、う
ん、合わないバンドっていうのはそれは絶対あると思うから、やっぱそういう人たちがやっぱ選んで、
うん、
そういうやっぱ商売していかなきゃダメだなって思った、
うん、だ達郎さんもないのはやっぱ似合うし、
うん、そうだね、
うん、
だからやっぱりそこはアーティスト側は決めていかなきゃいけないね、
うん、だからD マガジンっていうサブスクがあるんだけどさ、D マガジンの週刊文春みたいにさ、
うんうん、
ちょっとだけ出せばいいんだよね。
あ、じゃあそうすること、そうすること。
肝心的には出してないから、
うん。だからそういうなんかやり方はあるよね、だから。
うん。だからお付き合い程度にベストバイ1枚ぐらいならいいけど、まあ、もうあといいよ。だから新譜をやっぱりその出すのはちょっと違う気がするな。
いや、俺もね、ゾッとしたんだよね。YouTube とかにも上がっててさ、ジャケットが静止画でずっと。で、全曲聴けてるってさ。
ね
え。で、それでさ、下に再生数とか出た時に低かったら、俺売れてないバンドっていうイメージもつくじゃん。
いや、ほんとよ。
逆に上げない方がいいよと思ったもん。
ほ
ん
とだね。
マイナスプロモーションだよ。
そうね。
相変わらずアマゾンカスタマーズレビューにはさ星3ってやつ入れたやついるし、あいつももう見つけ出したいわ。こっちさ一生懸命やったら 5しか入れちゃダメだろ。
まあそれはいいとしてさ、
うん、1位入れるやついるからね、こういうこと言ってるとね。
いるよ。まあ、あんなのはいいんだよ。
もう人としてどうなのって思うよ本当。
まあいろんなやついるよ
ね。
でもなんかそれって今の話の流れだとメジャーにいる必要があんまりない気もするけどね。
まあ、そうね、あるんだけど、俺たちの意地っていうものを見せたいんだよ。昭和男のそこのその世代の意地はメジャーでデビューしてメジャーでやっていくっていうのが夢だったんだもんね、小太郎くんね。
まあとりあえずアルフィー抜けばメジャーでいなきゃしょうがない。
そうそう、そういうことだよ。だからアルフィー抜いて、うん、でアルフィーが解散してからインディーズだよね、
う
ん、
そうそう、
解散、
う
ん、
ただ後ろからこれでね、ずっともしメジャーでストリートビーツとかがやってきてて追い越しかけられたら大変だよねこれね、
うん、それはもうでも多分ないことでしょ。
そんな、
だって多分全部がメジャーで何枚じゃないでしょあれ、多分枚数だけで、
まあ、そうだと思う。まあ俺たちみたいにずっと同じところ行ってメジャーでやってるのは少ないね。
だからそういう意味じゃやっぱアルフィーなんて敵は、
そうだね。で当面はアルフィーをロックオンしていくか。
でもアルフィーを出してんだね。
もう、まあ、出してるだってデビューが全然早いもん。
いや早いけど別にそんなに出さなくたってさ。
それ
やって、それは向こうの勝手だろ。いやいや、向こうがこっちに言ってる。なんでそんなコレクターズいっぱい出してるの。
俺ら出さないけどさダメだけど、向こうはさもう活動できるでしょ出さなくたって。
まあそうだね、ヒット曲もあるしね。
うん、
確かに。
まあ偉いっちゃ偉いけどね。
それ出す、逆に偉いと思うよ。
うん、
やっぱりヒット曲があったらやっぱ4年に1枚5年に1枚みたいになってきちゃうじゃん。
いやいいでしょ別に。そうなんかツアーやるときね。
うんうん、
あでもツアーとかやってんのかいつも。
ツアーはねしょっちゅうやってるから。
あ、そうなんだろうね。
もうライブバンドだから、そういう意味では
ライブバンドなんだ。
で掴んだ客は離さないっていうね。
なるほど。
でアル中って言うんだよ。
え、
ファンのこと。
あ、アルフィーのね、
中毒。アル中ってアル中って言うの。うまい、
いいこと言うよね。アル中だって
うまい
ねえ。
アル中か、かなわねえな、これ。
アル中つけられちゃったらもう上がないもんね。
あるよ、薬中、薬中。
薬中とシャブ中しかね。
うん。
じゃあ俺たちバンド名シャブズにする。
いや、俺でも、これ中って言ってさ。
うん。
いや、いや、これら、これら。
これ中って小太郎君喧嘩の弱い中学校みたいになってるよ。
いやいや、これらみたいな。
あ、これだ中毒。
これらってどう、これら。
なんかそういうなんかハードコアパックバンドいそうだね。
いや、なんかほら、キンプリのファンはティアラじゃない。
ああティアラ。
で俺これだ。
いいね。
うん。
じゃあ次のアルバムから。
これだ。
うん。売れなさそう。
いいよ。もうなんか俺ら ハードコアとかがいっぱいいたからね。
まあそうだね。
うん。そういうやっぱ消毒器具の世代じゃん俺らって。ライブハウスで
言えば。ガーゼとかさ。
ね。
解散したよねついに。
したね。
あ、そうなんだ。
うん。あんまりそう知らないけど寂しい気持ちになるね。やっぱね。
なるね。
うん、
ちょうどやっぱ80年代とかね、70年代終わりからその辺が一番こうロック
な、ね、そうそうそうそう、すごいしてたよね。ライブハウスのなんか勢いっていうかね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、一番アンダーグラウンドでパワーが
ある、ね、うん、すごい寂しいなと思ってさ。
確かに、
うん、
ね、
またそういうことやりたいな。
なんかさ暑かったのが良かったよね。
そうそうそうそう、だから
あんまり商売できなかったし、売れないからロックが、
うん、俺らで言うとマーチョン持つよ。
そうね、
うん、
ひたすら熱かったじゃん。
マーチ出る、
たまには出てもいいと思うよ。もう
やってんだったら出たいね。
うん、いやマーチョン持つもう1年に1回ぐらいさ、
名店よりマーチがいいな
ね。え、
うん、
狭いところで学ぶにほら仕切ってもらって。
いやこの間学ぶと久しぶりになったけどさ、
言ってたね。
うん、
うん、元気だった、
いい感じだったよ。
あ、いい感じ。
うん、
いい感じ。仕上がってる感じが
ね。もう昔と会話は変わんないけどね。
あ、そりゃそう。
最近ネオモツいいんだよなみたいな話してさ。
うん、
でもトゥルーサーなみたいなさ。
でもやっぱ止まってるからさ、やっぱ
結局。そうなんです。いやでもなんかちょっとまたでもそういうのやりたいな。
やりたいね。
うん。
やろうよ、積極的に。
ねえ。
うん。じゃあ、学ぶに話してよ。
いいよね。
うん。
うん。でも、ただ、やってんのかちょっと知らないけどね、今ね、その。
やってるでしょ。
でも、学ぶほら、なんか、マスクで持つ踊りたくないとか言ってたから。
ああ、言ってたね、それ。
だから、やってんのかなって、ちょっと。
あ、まあ、
やってんならね、やりたいね。
やりたいやりたい。
うん。
いいじゃないですか。
はい。ね、ペンネームじゃねえや、P メールか。ペンネームって古いね。
いいじゃん、いいじゃん、ペンネーム。ラジオネームとか好きですよ。
たやこさん。いつも楽しく拝聴してます。札幌公演が中止になり、拗ねているたやこです。
あら、すいません。ほんと、俺がコロナになっちゃって。
先週は加藤さんが大復活していて安心しました。
うん。
お二人の MC が面白いと来て、羨ましさでまた泣かされています。
うん、
札幌リベンジがあれば、ぜひともペニーレンでお願いしたいと思います。
ペニーレン懐かしいね。
そうですね。うん、バストロイヤステッカーが届いておりましたと。
なるほど。
ペニーレンね、なかなかね、そうもいかないんですよ。
広いんだよね。
ええー。
あそこね。
まあ僕らの場合、こう、隠す必要ないからぶっちゃけて言いますとね。
うん。
ただでさえ赤字なんですね。
そうだね。うん。確かにね。
ペニーレンでやると、うん、さらに赤が膨らむんですね。
確かにそう。
ええー。ということです。
そうだよね。うん。東京からこれだけのスタッフやメンバーが移動してね。
そう。満員でも赤字なんですよ。
だからまあ、せめて 2days できるぐらいのパワーがあればね。
あればそうなんですね。
うん。
ところがやっぱりね、この、ただでさえやっぱ北海道厳しいんですけど、
うん、
コロナ以降さらに厳しい状況になってるんですよ、
全国。ほんとそうだね。
うん。だから怖くてできないですよ。
だからライブ事情、やっぱり他のバンドの状況を見ても、聞いても。
そうそうそう。
やっぱり半分ぐらいになっちゃってるもんね。
いや、いいって話は一切聞かないもんね。
一切聞かない。
うん。
やっぱ昔 2days やってたバンドがもう1日でもう埋まんないとか、
うん、
そういう話しか聞かないからね。
こんな状況が本当でもあと3年も続けばやっていけないバンドは続々出てくるんだろうね。
出てくるね、
うんうん、
本当にな
んとかしないと。
そうじゃなくたってロックバンドが案外ギリギリだからね。
そうなんだよ、
うん、
あのね、昔みたいに CD が売れてればね、
そう
レコード会社がそのコンサート援助金だなんだって出してくれるんだけど、
プロモーション費として、
ね、今一切全てをこっちで賄い、
そうなの
よ。そして契約によっては逆に物販の上がりを起こせっていう世界だから。
そうなんだよ。
もうやってないよ。
そうしないとレコード会社もね、経営ができなくなるぐらい、
そうそうそうそう、
厳しくなってる、
ね、つまり CD 売れないっていうのはそういうことですよ。
そうなのよ。全部が全部こういうことになっちゃうね、うん、
そうっす。
つまり焼酎も900円になっちゃうと。
なっちゃうと、
うん
本当に恐ろしい話ですよ、
うん。まあ、でもね、もしこのポッドキャストを聞いて、あ、そんなに大変なんじゃ、コレクターさん1枚購入しようかな、どっかポチろうかなって思ってる人がいるとしたら、やっぱコロンビアのオンラインで買ってほしいね。
そうだね。
あのね、恐ろしいことに、これこんだけ俺たち芸能っていうかこの裏側を知ってるからさ、いろいろ言っちゃうけど、いろいろほらポチってくるようなCD ショップやらサイトあるじゃないですか、
うん、
手数料が高いんだよね。
あ、そう。
だからレコード会社に入ってくる分が半分ぐらいしかないんだよ。
はあ。
だからレコード会社のダイレクトのオンラインで買ってあげれば、
うん、
レコード会社がその手数料払わなくて済むから。
なるほど。
レコード会社にとっては一番嬉しいわけですよ。だからポチって明日来るようなところで2枚買った分ぐらいを1枚でもらえるって感じだね、レコード会社は。
いや、だからね、
うん、
本当、まあ、僕らもだけどね、好きなアーティストの CD はなるべく買ってあげてほしいね。
いや、本当。しかももうレコード会社のオンラインがあるなら、レコード会社の、そのレコード会社のオンラインで買ってあげると、
うん、
今回もさ、特典をさ、すごいいろいろ考えたんだけど、
うん、
やっぱレコード会社のオンラインに一番特典を重きを置くべきだったなって今思ってさ、ちょっと後悔してるんだよね。
いや、だからもうさ、いいんじゃない、うん、これからレコード会社で売れば。
そうだね、うん。レコード会社でしか売らないみたいな。
いや、そういうさ、だからその、なんていうの、売り方も原点に変えればいいんじゃないの。
いや、そうだね。ほんとね、そうなってきちゃったよ。
そういうタイミングに来てるよ。
だってちょっと久しぶりに CD 買おうなんていう人がさ、
うん、
じゃあちょっと買ってあげるよなんつって、CD ショップ行ったらないんだから。
あ、そうそうそう。だから、
CD ショップに CD がないっていうさ。
もうさ、ライブ会場でさ、再生紙が作るってみたいなさ。
いや、ほんと、そっちの方が売ってるってんだから。
いや、そういうのにした方がいいよ、もう。
ねえ。時代変わったよね。
変わりすぎたから、やっぱ古い時代に戻るっていうのがいいんじゃないの。
いや、そう、多分原点に戻った方がいいね。
うん。
それが一番いい。
ほんとに。
そんなレコード会社のコロンビアのやつがメールを送ってきました。
さっちゃんパパの部下っていう人ですね。
そう、さっちゃんパパはね、部下いるんですよ、たくさん。
はあ。私はとあるレコード会社でザ・コレクターズというバンドのデジタル担当に最近なったものです。2021年10月に畑違いの企業から転職し、
うん、
最初にすぐさっちゃんパパの計らいで最初の仕事が某レコード会社111周年記念配信イベントでお二人へのインタビューでした。ああ、あったね。
でも出たじゃない。
出た出た。
うん、あれの時は司会やってた僕だよ。
ああ、
あの僕、
あの時お世話になったさっちゃんパパの部下です。当時は担当でなかったものの、打ち合わせで行かせていただいた、コレクトロンライブ以来ファンで、武道館の鈍調が上がった瞬間は鳥肌が立ち、涙が流れました。
おぉ、いいやつだね。
加藤さんに憧れ、家族の反対を押し切り、GB250 クラブマンを買いました。
うん、
どうかと思うけど、
ね、それはちょっと間違ってるね。
ところで最近、Spotify ラップとが話題になっているのをご存知でしょうか。
知らない
。 Spotify のアプリ内で今年一番聴いたアーティストの楽曲などを自動生成された短い動画にまとめてくれるんですが、
う
ん、自分の場合これまでブルース系ロックばかり聴いてきたので、てっきりその方面のアーティストが出てくると思いきや、ザ・コレクターズでした。
うわ、で一番聴いてんだ、
うん、ちなみに2位が GG トップ、3位が
GG トップ、
うん、
随分渋いね。
538分聴いたことになっていて、しかもリスナーの上位 1% と書いてあり、ひょっとすると Spotify 上では世界で一番聴いてる人間なのではと思っております。
すげえなあ。コロンビアのやつが一番コレクターズ聴いてるって涙が出るね、これ、小太郎くん。
そうね。確かに舞台忘年会用には、世界を止めても後輩を巻き込み即席バンドで準備し、
うん、
家では5歳の娘も口ずさむものなので、思い返すと多分たくさん聴いていますよ。
なるほど。
ライブに行った時間、CD 聴いた時間、武道館 DVD、さらば青春の新宿ジャム、その他ライブ映像等オフラインの時間を足すと相当な時間になります。
お、
これまで EK24 は聞く専門でにわかな不安が自分が入ってはいけない領域と思っておりましたが、
うんうん、
これを機に投稿させていただきました。
それでいいよ。
つい先日ザ・コレクターズの Spotify フォロワーも1万人になりました。
うん、
長くなりましたが、これからザ・コレクターズ40周年ライブ、ロイヤルアルバートホールに向けてデジタル担当として頑張りました。
なるほど、
ロイヤルアルバートホールね。
すごいね。もう、小田くんあれだね、これ。俺たちの EK24 も、コロンビアの社内本になっちゃったね。
そうね。これメーカーの人間がこんなスポティファイ進めてどうすんだよ、これ。
本当だよね。
さっきデジタル担当だからね、この人はね。
辛いところだね。
うん。まあ、そこはほら、小田くん口で叱って目で詫びるっていうさ。
そういうことだね。でもまあ。まあ、
でも嬉しいじゃないの。それだけさ、レコード会社のさ。
まあそうなってきちゃうんだな、レコード会社も、うん、
人がさ、すごいさ、自分のねメーカーのさ、アーティストをさ、好きで好きで聴いてるってさ、
うん、
嬉しいことだよ。
そうだね。
うん、まあコレクターズは結構ね、どこのレコード会社行ってもっても、まあ、2つしかないけど、いつの担当もコレクターズが好きでねやってくれるからいいけどね、
う
ん、
そうね。はい、コレクターズは今年になってもですね、ジューシーママレードが発売中ですよ。
もうもっともっとってか今年売らないと。
まだまだ新譜ですね。
そう、なんか買ってくれた人に何かあげようかな。
まあいろいろあげてますから。
いやでも買ってあげれるもんないね。
そうね、でも買ってくれた人とはでもあれだね、本当に心が通じてるってことだな。
そうだな。
うん。
なんかね。
そう。
買ってくれた人に新しい UFO 情報を渡すとかね。
そうだね。
うん。
はい、リーダー来週月曜日9日、
はい、
八木橋百貨店でビートルズ写真展にトークショーと。
そうです。
そして2月18日、来月か、池袋シネマロサで上映される犬頃たちの歌でトークゲスト。
トークゲスト出ます。
なるほど。
なんかインディーズフィルムフェスティバルっていうのを、ロサがやるらしくて、
うん、ほうほうほう、
そこにはその犬頃たちの歌っていうのがノミネートっていうかされたらしいんですよ。で、アンコール上映になるんで、まあこの前がコロナでちょっとリモート出演だったんでね、今度はちょっとその辺を皆さんの前でちょっと語ってくださいって感じで。
なるほどね。
出てないんですけどね。
まあそうですね。
出てないんですけど。
まあでもなリバイバルだし、別に出た人がね特殊なよりもいいんじゃない。
まあそうだね。だからここはもうなんかこう、映画評論家として出ようかなと。
なるほど。
なのでちょっと行ってきますよ。
はい、
はい。
今年はコレクターズがですねクワトロマンスリーを行っております。
はい、
よろしくどうぞ。
そう、
そして全国のコミュニティ FM で放送中のラジオ版は毎週木曜日24時から。
そうです、
秋田が翌日金曜日朝10時再放送、広島の三原さんは土曜日午後3時から再放送。
そうです、
よろしくお願いします。
お願いします。
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。
してます。
写真館もそちらにあります。
あります。
ドーナツ12号コレクターズ特集号が発売中です。と
これ売り切れたんじゃないの。
僕はコレクターズの物販のところに並んでるのを見逃しませんでしたね。
ね、森内さんこれ売り切れたんだよね。
いや、あとね、100冊弱全部でアマゾンから何からひっくるめて。
なるほど。
うん、もしかしたらこのオンエアの時にはもっと減ってるかも。
なるほど。
はい、
はい、
まあなんとか今年のクワトロマンスリーでは売り切りましょう
ってことですね。売り切りましょうっていう目標ですね。
年内ってことやね。
大丈夫でしょう。
わかりました。
はい、YouTube ではこのポッドキャストすべての話が聞けます。チャンネル登録してください、はい、
してください。
pmail bukuro24@gmail.com pmail を紹介した方にはバストロイヤーステッカーを送ってますので、希望の方は郵便番号住所お名前を忘れなくよろしくお願いします。
お願いします。
それでは今年もよろしくお願いします。また来週、はい、Do the download
Do the download.
イケブクワク